ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。前回お話ししましたように、日本人の、例えばお母さんがですね、農薬が心配だ、添加物が心配だと言ってるのはどこに問題があるか。ちょっと飛びますけどね、もう前回ご説明しましたんで飛びますけども、我々の投票が間違ってるんですね。我々がもう少ししっかりした人をですね、選んでいくという投票行動に、何十年と不足してたわけですから、そのしっぺ返しを自分たちが受けてると、いうことになりますね。それから国会議員ばかりでなくて、市議の方、県議の方ですね。そういう方が立派な方、できるだけ立派な方を選んでおかないとですね、やはり生活そのものも崩れてくると、いうことであります。で、今日のお話は、収入の哲学の4番目ですね。結局、現在の収入っていうか、我々が非常にこう、ある意味で満足してないっていうのはですね、例えば、我々の稼ぎの半分がですね、現在公的な徴収金として取られてると。これ考えられないですよね。一人一人が頑張って働いてる半分をですね、議員とか、役人とか、年金も入ってますが、そういったものに取られると。年金だって別に 100% 返ってくるわけじゃなくて、ほとんどは中間で搾取されちゃうわけですよね。しかし、自分たちの収入の 50% が取られているということはですね、これは私たちの選択と言ってもいいんですね。例えば1970年、80年のですね、日本が本当に明るかった頃、私なんかもその頃に働いておりましたけど、大変に幸福なことに、明るい日本で働いてました。今よりかそれはある意味で貧乏だったですよ。だけど明るかったです。なんでかって言ったら、例えば、公金、我々がですね、自分の懐から取られるものっていうのは 23% に過ぎませんでした。それはね、半分以上取られるっていうのとね、それから4分の1以下っていうのはもう全然社会の感じが違いますね。やっぱりみんな一人一人が、自分たちが働いた分で自分が人生を送ってるっていう感覚が異常にありました。その頃はもちろんなんとか無償化なんてありませんでしたよ。今ね、政党が一生懸命言ってるなんとか無償化、なんとか無償化、補助金。あれ全部税金ですから。結局、政治家と親しい人、役人にごますれる人にお金が、我々のお金がいってるってことに過ぎませんからね。ですから社会が暗くなります。しかしこのことは、世界では日本が一番まともだったんですよ。日本だけはね、世界と違って力の強いものが勝つという世界じゃなかったんです。それを作っていったわけですね。で、それはですね、経済学、この収入の面でもね、別に学者が間違ったわけじゃないんですね。私学者だからって学者の保護するわけじゃないんですよ。学者が間違ったって言えば間違ったかもしれません。例えばアダム・スミス、経済学です、アダム・スミス。アダム・スミスが違うこと言ってるわけじゃないんですね。しかしその歪み、アダム・スミスの哲学、経済の哲学の元でですね、力の世界、力が正しいという世界で運用すると、資本主義の中では、お金持ちはお金持ちになり、貧乏人は貧乏人になるっていう傾向があった。それを直そうと思ってマルクスが、両方ともイギリスの人ですけども、マルクスがそれを修正するようにした。マルクス主義ですね。経済理論としては素晴らしかったです。もっともマルクスは哲学的でもありますけどね。しかし哲学的でもあるけども、主力は経済理論として応用されました。そしてそのテストがですね、ロシアで、レーニンがやったわけですね。で、そしたらそのマルクスの理論でやった人間を大切にしようというような標榜でやった、マルクスの理論によって起こったソ連邦っていうのは結局どうなったかったら、ものすごく一部の人が威張ってて、レディの後にスターリンっていうのが出てきたわけですが、スターリンが自分の意見を独裁でしたからね、自分の意見を通すために、殺害したロシア人は2400万人と推定されております。シベリア送りになった人も入れてですけどね。だからもうとんでもない社会になったわけですね。マルクスがしっかり考えて、日本の学者の経済学者の大半もマルクス経済学を信奉してたんですけども、そのマルクス経済学は結果としてですね、その国の人を2400万人殺すと、いうようなことになったわけですね。 で、これはマルクスの理論の何が不足してたかっていうと、この社会は人間がやっているっていうことだったんですよ。人間の非常に醜い心、暗い心っていうのがですね、知らず知らずのうちに社会を支配するんですね。現在のアメリカも日本もそうです。結局、人間自身は非常に美しい心を持ってるんですが、人間の心がある集団の中で発揮されますとね、やっぱそうなるわけですね。まあ、20世紀に大恐慌があり、それを補正するためのケインズの近代の経済学もですね、非常に立派なもんです。アダム・スミスも、マルクスも、ケインズも本当に立派な人だし、理論も立派なんですね。非常に高度な、しっかりした理論なんですが、それを適用した結果、現在の世界はどうなったか。まあ、いろんな統計があるんですけども、世界の 1% の人がですね、大体おおよそ世界の半分の資産を持ち、世界の半分の人が世界の富のたった 2% しか持ってないと。まあ、これはね、どういうふうに計算するか、金融資産だけ計算するか、全資産を計算するか、収入を計算するかと、まあ、いろいろ方法がありまして、それぞれアメリカの機関だとかですね、日本だったら野村総合研究所とかそういうしっかりしたところがいろんな数字出してますけども、とにかく金持ちが非常に金持ちであり、世界の大半の半分ぐらいの人がね、極貧にあえいでるってことは確かなんですよ。じゃあこれはどうしてそういうことになったのか。ね。なんか民主主義がいいとか自由主義がいいとか言ってるにもかかわらず、それから政治家がいつもまともなことを言ってるにもかかわらず、どうしてそうなってんのか。それはいくらなんでも異常ですよ。世界の 1% の人が世界の富の半分を持ち、世界の半分の人が、ね、世界の富の 2%、50分の1しか持ってないと、これ、おかしいですよ。何のための経済学かと、いうふうに思いますよね。その経済学の哲学が不足しているところは、後に少しお話しますが、まあ、とにかくね、経済のことを話すとね、ものすごくバッシングが来るんですよ。経済の一つのお金のことと国家のことなんですよ。それだけに関心があるんです。僕はそうじゃないんですね。お金のことも、あれですけど、もっと大切なのは幸福かどうかっていうことでありですね。それから国家よりか国民一人一人の方に関心があるんですね。したがって関心の置き方が違うんで、考え方も違ってくるんですけども、経済の人っていうのは国家が良ければいいや。個人が何、世界の 1% の人が半分の富を持って、世界の半分の人が世界の富の 2% しか持ってない。別にそんなこと関係あんの？世界が繁栄してたらいいんじゃないのって、こういうふうな感じなんですね。それはお考えですから構わないんですけども、僕は人を非難するときにね、やっぱり自分が立っている立ち位置、スタンドポイントって言いますかね、立ち位置と相手の立ってる立ち位置が違うかどうかっていうことを、よくそれスヤドロンって言うんですけど、それを考えてご批判ならご批判をするというだけの、やっぱり見識を持つべきだと思いますね。ところで今日は、世界を説得できる日本の思想。これね、これだけ歪んだ社会を正しくするには、ヨーロッパ、アメリカの理論でやっても正しい結論が出ないんです。じゃあ日本の思想ってどういう思想かっていうと、自然と共に生きる日本の文明なんですね。自然の中で生きていく。まあ、これはね、日本が恵まれてるとも言えるんですね。地球上でちゃんとした島で、まあ、ある程度大きな島ってことですか。ある程度大きな島で、温帯にあるって言ったら日本だけしかありません。したがって非常にはっきりした、春夏秋冬があり、その自然の中で焼け死にもせず、投資もせずに生きていけるっていうと、やっぱり日本しかないんですね。まあ、もちろん周りが海ですから水にも恵まれているし、まあ、日本の欠点っていうと、やっぱり土壌がね、酸性であるっていうところがちょっと問題なんですが、それを直すように中国の奥地から弱アルカリ性の黄砂が降ってくるというですね、まあ何から何まで恵まれた日本、まあ、この中で日本人は自然と共に生きていくんだっていうことを学んだわけですね。したがって、まあ日本は無宗教が多いなんて言いますけど、信仰は日本が一番多いんです。信仰ですね。宗教っていうのは誰かが教えてくれる主な宗教、教えという意味ですからね。 モーセがこう言った、イエス・キリスト様がこう言ったっていうことに準じて生きる。しかし日本は違うんですね。日本は自然がすごく良かったもんですから、まあ、自然から教えてもらう。日本の例えば神道っていうのはですね、宗教ではありません。太陽がお天道様の下では嘘をつかないとかね、礼儀正しいとか恩義を感じるっていうのは神道が教えてくれたものではありません。仏教が教えてくれたものでもありません。日本人が自然の中で得得してきた、まあ、素晴らしい道徳なんですね。そうなりますと落語思想になるわけです。落語思想っていうのは、まあ、ちょっと耳慣れない方もおられるでしょうけども、やはり、生物というのは一人では生きていけない。これはもう人間ばかりでない。どんな全ての動物も群れを形成している。そしたらね、三星党、嘘つき三星党はね、まあ、三星党の場合は、その前に嘘つき三星党って言った方がいいでしょうね。その方がはっきりします。別に、嘘つき三星党ってのは三星党の悪口言ったわけじゃないですよ。三星党の人自身が嘘ついてるわけだから、当然、自分が嘘をつくってことは、三星党の人は嘘をつくのが正しいと思ってるんですから。セアドロンから言えばね、三星党呼ぶときは、嘘つき三星党と呼んだ方が、今の参政党の方々には名誉のあることなんですよ。だって自分の嘘ついてんだから。まあそういうことになりますね。それが大切なんです。それが日本文化なんですよ。嘘をつかない。これが落語思想ですね。お互いにお互いのことを考える。したがって、例えば一番冒頭に言いましたように、世界の 1% が、資産の、富の 50% 半分を持ってる。それから世界の 50% の人が、世界の富の 2% しか持ってない。これがおかしいと考えるか、いいと考えるかは、それは嘘をつくのがおかしいと考えるか、嘘をつくのがいいと考えるかなんですよ。だからそれはね、やっぱり本当は人間っていうのは、自分が正しいと思うことを実施するべきであるので、嘘つきの人を嘘つきと呼んでいいし、殺人犯は殺人犯と呼んでいいんですよ。しょうがないですよね。人を殺すのが正しいと思ったから殺したんですから。私が殺しましたと。こう言えばいいわけですね。それが人間の誇りっていうもんですからね。そうしますと、世界は個人主義なんですよ。利己的なんです。よく神様の絵だとよくありますね。日本以外では裸のね、筋骨隆々の男が剣持ってて。それで俺が世界の正義だって言ってるわけですよ。つまり力が正義なんです。力によって正義。そうすると女の人はね、正義ありませんから、裸の女の人がこう、腰に、その筋骨隆々の男性の腰にこうやって抱いてるわけですよ。抱かれてるわけですよ。それがヨーロッパなんです。ところが日本は全然違うんですね。天照大神。まあ、女性と男性と難しいんですけど、まあ、女性っていうか、力、暴力でやるんじゃない。徳ですね。徳。仁徳天皇の徳ですよ。ええ。これでやると。だから、例えば中国の秦の始皇帝だとか、それからヨーロッパの誰ぞルイ14世とか、みんなものすごいきらびやかで、宮殿に住んで、なんか国民はどうなってるか、そんなこと関係あんのっていう感じですよ。ところが日本の場合は、一番上にいる天皇陛下は特に力があるっていうわけでもない。まあ古代にはね、少し力があった時もありますけど、もう全然そういう存在ではない。じゃあ天皇陛下はなんでみんなが敬ってんのっつったら日本人は血筋だとか徳ですね。仁徳天皇の徳。それによって日本社会を成り立たせようと思ってるわけですから、この日本文明の考え方を世界の理論として、日本の文明で世界をリードしていけばですね、僕は収入の哲学っていうのは成立するじゃないか。昨日ですね、一番大切なのは、次世代を作ることだ。人間の動作の中で最も大切なのは次世代を作ることだ。次世代を作るのに人生を使ってる人はお母さんだ。妊娠で約1年。ね。それから授乳で1年半。それからさらに授乳が終わって、まあ一応なんとか一人で生きれるようになるまで1年半。それとも3歳ですけどね。それで終わるわけじゃありませんが。どんなに短くても4年の人生を一人当たりお母さんは犠牲になるってことです。で、犠牲っていうか、それ自身が尊いことですから、犠牲というのはおかしいですけどね。で、まあ、夫婦だったら夫婦二人で二人の子供を産むというのを標準にすれば、お母さんは8年間を使う。まあ、 そうは言っても小学校上がってもですね、やっぱりある程度一人前になるためにはさらにあと10年ぐらいかかりますから、まあ、そういう点ではですね、8年にプラス2人の子供であれば28年とかかかるわけですよ。多少こう被っててもね。だからお母さんの収入が一番高くていいはずです。私はそう思いますね。だけど、このことは日本の文明でないとそういう結論になりません。だったら他の文明ではね、力の強いものが勝ちですから。力の強いものが勝ちってやっぱり男性になっちゃうんですよ。だから男性がすごく金を持ってるわけですよ。ね。トランプ大統領が何百億とか、ね、ビル・ゲイツが何百億とか、そういう話になって全部男性ですよ。じゃあ、男性はひっくり返っても、子供作れませんよ。次世代作れないのに、なんでそんなにお金を持ってるかって言ったら、力の思想だからだ。利己が中心。利他じゃない。日本の場合は利他ですね。じゃあ、利己と利他と社会はどっちが反映するかって言ったら、もちろん利他の方が反映します。これは理論的にもそうですね。ちょっと数学の計算してみればすぐわかりますよ。ええ。で、日本が繁栄した。日本はもう、すごく不利ですよね。有色人種であり、島は小さいし、住んでるとこは小さいし、資源はほとんどないと。だけど世界で、有色人種で唯一植民地にならず、ジャパンアズナンバーワンと言われるぐらいの国なわけです。これは別に、1970年から80年にかけた日本の繁栄だけじゃないんですよ。それは日露戦争でロシアに破った。ジャパンアズナンバーワン。ロシアを破りましたね。それから、戦国時代では迫ってくるスペインを追っ払った。ね。ジャパンアズナンバーワンですよ。その戦国時代、日本の戦国時代の戦力っていうのを、その頃一番強かったスペインと比較したら、まあ、いい勝負か日本の方が上という結論になってますからね。鎌倉の時には当時世界をほとんど全部占領したモンゴルに勝った。この時の勝ったのは神勝でもなんでもない。だから嘘ばっかついて、日本の歴史学者ってなんで嘘つくの平気なんですかね。まあ、嘘つき参政党だったら嘘つき歴史学者って言わなきゃいけないんですけども、僕なんかも、神勝って習いましたよ。だけど、例えば公安の駅ですと、文英の駅は一晩しかいませんから、これ話にならないんですけど、もう追い返されちゃいましたからね。文英の駅はもう完全に日本の勝利で、もう一晩だけ攻めてきた。一日だけ攻めてきたけど、次の日はもう撤退したんですよ。これは勝てないと思って。したら撤退中に、対馬海峡で嵐にあったっていうだけで、これ全然戦いとは関係ないし。それから公安の駅の時は、もう日本が強くて上陸できない。ずーっと船の上に3ヶ月も漂ってた。ね、夏に。夏にね、3ヶ月も限界なだでね、船の中にいたら、1回、2回は台風に遭いますよ。当たり前のことって。神風は何でもないですよ。それで台風に遭って、みんな沈没しちゃった。神風が来て、日本を救ったなんて何言ってんですかね。あの頃は武器ね、武器から言えば、圧倒的に日本の弓がね、元軍のモンゴルの弓よりか優れてたんですよ。何人に優れてたか。距離が出るんですよ。陸上戦っていうのはね、陸上戦で飛び道具っていうとね、大砲でも弓でも何でもそうです。飛ぶ方が勝つんですよ。だってそうですよ。ね。片っぽの弓が300メートル飛ぶ。片っぽの弓は200メートルしか飛びなかったら、軍隊が接近してきて、弓の打ち合いになるんですよ、まず。弓の打ち合いになったら、弓が300メートルで届く国は300メートル離れてて届くんですから。ところが200メートルしか届かないとこは200メートルまで軍隊が接近してからしか届かないでしょ?そうするとですね、それはもう勝負決まってるじゃないですか。ね、勝負決まってて、それで結局日本軍が勝つと。まあこういうことになりますね。で、これはどうしてかって言ったら利他だったから。1にも2にも日本の、それはそうですよ。だって今は1億2000万人ぐらいいますね。1億2000万の人が満足して一生懸命働いたり知恵を働かせるのと、それからこう、一部の人が、例えば一番最初に言いましたように、世界の一部の人が資産の半分を持ってるようなところだったら、下の方は大勢の人はあまり力が出ないですよ。したらその1億2000万で全員が力出すのと、1億2000万で上の 1% の人だけが力出すの、それはね、全然違います。だから、世界は必ず日本文明で説得できるというふうに思いますね。で、具体的にはですね、私は、まあ、主婦の人や、市議会議員の人、県議会議員の人、そういうところからね、 この声を出してって、日本文明に帰れと。誠実革命で行こうと。誠実革命で行けば、日本を見て、世界の各国、あ、そうか。リコじゃなくてリタなんだな、というふうに考えて、世界は良くなると思います。したがって、現在の資本主義、自由主義のこの歪みを解消し、世界を救うのは、日本の文明だけだと。これが結論ですね。